もしもし、テレホン人生相談です。
はい、こんにちは。お世話になります。母が亡くなった時の相続のことについてお聞きしたいんです。
あなたはおいくつ？
61歳です。
61歳。お母様おいくつ？
はい、86歳です。
お父様はもう亡くなっちゃったの？
はい。
ご兄弟はあなたいらっしゃる？
はい、3人いてます。姉が64歳。で、真ん中が私で。
はい。
下が弟で58歳です。
皆様ご健在？
はい、そうです。
お母様は
一人で住んでます。
あなた自身はご結婚されてる？
はい。で、夫は64歳です。子供たちはみんな外に行ってます。みんな健康で。
お母様も一人でちゃんとやってらっしゃるんだったらね。
そうですね。でも、あの、ちょっと2年ぐらい会ってないんです。
あら、まあ、どうして？
あの、2年前に姉と弟に、
はい、
いくらかのお金を渡したっていうことが分かってしまったので、不公平っていうか、あの、父が亡くなった時に、
うん、
子供3人に500万円ずつくれたんですね。私はそれだけかと思ってたんですね。
はい。
ところが、あの、ある日母が姉と喧嘩して、私の方にどうしようって泣きついて電話してきたんですね。
はい。
で、いろいろ愚痴を聞いているうちに、あの子にはたくさんのお金をあげたのに、
うん、
なんでこんな目に遭わないといけないのみたいなことになって、
はい、
え、何それみたいな。で、で、あなたには子供たちの中で一番お金をあげてなくてごめんねって言うんですよ。その姉には、
はい、
その住宅ローンの残債、まあ、600万以上あったと思うんですけど、
はい、
それをその払ってあげたっていうことと、
はい、
その弟にはマンションの頭金として、
はい、
まあ2000万ぐらいはあげたかなって言うんですよ。
すごい。はい。
じゃあ私はどうしてくれなかったのって、すごいショックでしたね。
まあ、あなたのお家はじゃあご主人も含めてしっかりしてるからな。この
姉のところも子供2人で、
うん、
弟も子供2人なんですけど、うちは子供3人いてて、同じように住宅ローン姉と抱えてるのに、
うん、
うちの家は心配じゃなかった。お金がやっぱり大変、あの、教育費とか住宅ローンとか大変だったんですけど、
うん、
その愚痴も言ってたのに私の心配はなかったのかなって。
お母様にそれは言ったの？
言いました、
うん、
姉にはそのすごく母は負い目を持ってて、
うん、
姉だけはその行きたかった大学に行けなかったんですね。
あの、ね、
経済的理由で、
うん、
だからその姉には行かせてないのに、
はい、
私には行かせたっていうこともその負い目もあるし、
うん、
姉の子供が生まれた時もグランドピアノを買ってあげたり、
はい、
その姉の旦那さんのスーツを買ってあげたりって、うちには全然ないんですけどね、
はい、
あなたは大丈夫でしょっていう感じで、疎外感っていうか、本当の私子供なのかなって思ってしまって、
うん、
で、弟にはやっぱり物をいっぱい与える男の子っていうことで、小さい時から全部私なんですよ。
なるほど。
お使いとか支払いに行くとか、
うん、
私も認めたくないっていうか、目をつぶったんですね。
はい。
母にこう愛されてないんじゃないかっていう、それを認めるみたいな感じで目をつむってきたんですけど、2年前にお金のことを聞いた時点で、ああ、もう答えが出たなって思ってしまって。
なるほど。遺産相続の時はぐらいは公平に。
もうお金が残ってないそうなんです。もうそこだけは、あの、私じゃあ同じ金額もらわないと割り合わないって言ったんですね、
うん、
いろんな父の入退院は全部私たち家族が受け負ったのでね、
はい、
で、姉とか弟は一切その父の入退院の時も何もしなかったので、
うん、
そしたらその自分のその生命保険700万、これを解約した450万をあなたにあげるって言われたんですけど、
はい、
欲しかったですけど断りました。私に言わないで欲しかったなって。その弟と姉にお金をあげたっていうことと、あなたには一番その500万しかあげてないっていう事実をね、言わないで死んで欲しかったんです。
はい。それで、そうすると、
その母が亡くなった時にその700万のその生命保険を 弟が4、姉と私が3っていう感じにしてねっていうことは、ずいぶん前に母から口だけですけど言われたんですね。
はい。
姉と弟はそんだけのお金をもらってて、いまだに母は一人に置いといて、で、その亡くなった時にも、何食わぬ顔して、その財産分与という形で、私に何も言わないまま終わるのかなと思うと、
はい、
ああ、そういうことって法律ではどうなるのかなっていうことを知りたいんです。
なるほど。わかりました、はい、今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします。
大前提として、まずお母さんの生前生きてる間は、
はい、
お母さんの財産はお母さんの判断で使っていいんですよね、
はいはい、
でそれ子供たちから見ると、
はい、
それは公平にやるべきじゃないかって思うかもしれないけれども、
はい、
そこはお母さんはお母さんのね、自分の考えで、
はい、
生前贈与をするなり、
はい、
何かに使うなり、
はい、
そういうことは、まあ、お母さんが、まあ、自由にやっていいわけなんですよ、
はい、
ただね、はい、お母さんが亡くなった後に関してはね、
はい、
お母さんの意思でどうこうっていうことはないので、何が公平かっていうことが問題になってくるんですよね、
はい、
ですから、はい、まあ、生命保険をね、誰を受け取り人にするかということも含めて、
はい、
お母さんは自分の財産を自分の判断で財産を処分できるんだということが、まず大原則だということをまず押さえておいてください、
はいはい、
でその上でね、じゃあお母さん亡くなった場合にどうなのかと、
はい、
もしお母さんの遺言があれば、
はい、
その遺言が最優先されることになります、
はい、
まあ、ただ、遺留分っていうね、制度があって、はい、自分がもらう財産が少なすぎたような場合にはね、
はい、
少なすぎた分についてこちらにくださいというようなことを言う制度はあるんですけども、
はい、
まあ、それはちょっとそれで置いておきましょう、
はい、
はい、それで、はい、そういう、まあ、遺言がない場合に、ここは、まあ、お母さんの意思というのは働かないことになるんで、相続人の間でね、どうやって公平にそれを分配するかっていうのが、そういう場面で初めて出てくるわけですよね、
はい、
はい。で、あなたとお姉さんと弟というのは、
はい、
お母さんからすると子供という同じ立場にあるんで、
はい、
それぞれお母さんの財産について3分の1ずつの法定相続分というのがあることになります、
はい、
なので、まあ、お母さんの財産があれば3分の1ずつ分けることに、はい、相続人間で協議をしながら分けることになるんですけれども、
はい、
その遺産分割をするにあたって、
はい、
生前にお母さんから贈与を受けた人がいる場合、
はい
はい、あるいは生前にお母さんから何らかの、ね、利益を受けているような人がいる場合、
はい、
そういう場合には生前贈与とか、その特別受益とかいうふうに言うんですけども、
はい、
それをの持ち戻しという制度があって、
はい、
計算上すでにもらった財産を相続財産の中に戻した上で、
はい、
それを3人で公平に分配をすると、
はい、
いうことを行うんですね。
あ、そうですか、
はい、なのでお姉さんが住宅ローンの残債を支払ってもらった600万円でしたっけ、
はいは
い、あるいはマンションの頭金として弟さんがお金を出してもらった、
はい、
それが2000万というふうにおっしゃったかな、
はいはい、
そうすると その600万とか2000万っていうのと、お母さんが亡くなった時の財産、仮にそれが、1000万だとするとね、
はい、
1000万と600万と2000万、そういうものを全部合わせた財産がお母さんの相続財産だというふうに計算上考えて、
はい、
それを3人で、分けていくという考え方をすることになります。
あ、そうです
か。うん、そうすると、まあ、弟さんはね、もうすでに2000万円もらっちゃってるから、はい、遺産分割にあたって弟さんの取り分はなしだねとか、お姉さんは600万もらってるからその分は差し引かなくちゃねと、
はい、
いうようになって、はい、最終的にそういうものも含めて3人の子供たちの間で、まあ、可能な限り公平な分け方をしていくというようなことになってくると思うんですね。
あ、はい、
そういう意味ではね、住宅ローンの残債を払ってもらった、はい、マンションの頭金を払ってもらった、
はい、
そういうことも全部含めて何が公平かということを考えることになるので、結果的にね、
はい、
不公平感は多少是正されることにはなると思います、
はい、
もっともそれはお母さんに財産があればの話で、全く何もないということになるとね、
はい、
先ほど持ち戻しって言いましたけれども、
はい、
実際にもらった600万とか2000万をそのまま現金で戻してそれを分けるってことじゃないですから、あくまで計算上の話なので、
はい、
お母さんに何も相続財産がなければ、
はい、
ないということを前提に、
はい、
分けるしかないので、
はい、
最終的にあなたのところに来る財産っていうのはそんなに大きなものにならないかもしれないですよね。ただね、 お金の上ではね、兄弟だからといって、公平にっていうことにはならないとは思うんですよ。
はい。
だけども、気持ちの上ではね、あなた、うちは心配でなかったのというふうにお母さんにね、はい、言っちゃったということですけれども、あなたに対する愛情がなかったんだという捉え方をするんではなくて、それはやっぱり心配をかけないいい娘だったっていうことなんじゃないんですか。
そう考えときます、
ね、結局ね、しっかりした子というのはそういう意味では損なのかもしれないですよ。お母さんからすればね、
はい、
弟さんとかお姉さんはお金をかけてあげないと大変だというふうに思って、うん、でも真ん中の娘はいい旦那さんといい子供たちに恵まれて大丈夫なんだろうというふうぐらいに思ってたのかもしれないですよね。
はい、半分は許してるんですよ。だけど全部二人にあげるなら、その前にあなたのとこ大丈夫って一言あればね、私何もここまで思わなかったんです。
まあね、
もうただ悲しいだけです。怒るよりも悲しいんです。だからといってその姉とか弟にお金要求するっていう気はないんですね。でもどうして姉も弟も私のことを考えなかったのかなって、あっちは大丈夫って、その気持ち、この気持ちさえあればその店の利用が良かったんですけど、母にいつか一人で住むのが大変な時はうちがあるよってこう準備しようと思ってた矢先にそういうこと言われたので、もうなんかすごくショック。母に会えないんですね。会うと私絶対その優しい言葉をかけてあげれなくて、きっと暴言吐いちゃうだろうなとか思うので、
心情がすごいよくわかるんですけど。でももう一歩先行きませんか。
はい、
あなたはお母さんを大好きなんでしょ。
そうですね、
だったらそれでいいじゃない。
そうですか、
お金で判断しようとは思っちゃいないって表向き言ってるけど、
はい、
でもこれで悔しがってるっていうのは完全にお金のことじゃないですか。例えばあなたが、まあ、上と下に挟まれて真ん中だから、
はい、
お母さんの見る目が薄くなっちゃった、っていうのが子供の時からあったとしても、それは周りの人見るからのことで、自分のことだけ考えれば決してお母さんはあなたを見放したわけじゃなくて、でしかも、
はい、
お母さんすごく素直な
奔
放な方で、
そうです、
だからお姉さんと弟さんにお金あげたのにっていうのをあげてないあなたに話しちゃうぐらいだから可愛いと思いません。お母さんはあなたをすっごい信頼してんだと思いますよ。それで、はい、あら気がつかなくてごめんなさい、じゃあ700万の生命保険解約して450万あげるわみたいに言ってるわけでしょ。
う
ん、だからお母さんってそういう性格の人なんですよ。だからあなたのことはあなたのことで考えてる、でお姉さんのことはお姉さんのことで考えてる。だから、お子さんを育てる上でも、
はい、
数字で平等にしたらいいっていうのは違うよ。そこは子育ての中で間違えないで、その子その子に合わせた育て方っていうのがあるし、接し方っていうのもあるし、みんな個人ですからね、一人一つ。ちょっとお母さんの付き合い方に少しは合わせてあげた方がいいんじゃない。大丈夫ですね。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼いたします。